さおとめおとライフ
始めます。
今日は iPhone の話をしたいと思います。
そうだね。Twitter でもだいぶお騒がせをしましたが、おとといぐらいからだったかな、もう iPhone の画面が最初はこう緑色がかるような感じに映ってるなぁだったの。でも昨日だったかな、もう画面全体が緑色になるっていうことが起こってしまってね。
おととい言わなかったよね、私に。
あのね、それはもう寝る前だったから。あなたがもう寝ていたから、なんか色味が違うな、チカチカするな、でもこれは、なんか、なんだろう、ナイトシフトかなんかのバグかな、とかいろいろ思ったの。
うんうん。
で、昨日かの、風呂の中で全部緑になってビビってさ。もう俺が風呂に入ってて、ゆかさんがもう、リビングにいた状態で、まず俺は LINE したもんね。
そうだね。来たね。
そう。で、調べてみると、有機 EL っていうその画面、液晶ではない画面特有のなんか不具合っていうか、ブログで検索するとちょこちょこ出てきたわ。
まあでもさ、まあ防水だから別に水とか関係ないだろうし、
水没判定は出てなかった。
別に落としたわけでもないしさ、
そう。
なんか、謎だよね、なんでか。謎。
別名グリーンフラッシュと呼ばれている現象だった
ね。なんか落としたとかなんかそういう風だったら仕方ないなと思うけどさ、なんでそんな自然となるのって感じ。
それはよくわかんない。
うん。
で、一応今後の流れとして、考えたよね、いろんな。じゃあ俺はこれ考えたの。まず壊れた、買うっていう風に、結果的にそうなったとしても、早くそれを判断してしまったら、怒られるだろうと。
なんで
また深く考えずに買ったのかと。じゃあよくあったのが、じゃあどれぐらい考えたことがゆかさんにとって深く考えたと言えるのかどうかっていうところが、すごく俺の中でこう疑問だったわけよ。で、なかなか俺も口下手なところがあって、その深く、俺の中では深く考えたつもりでいても、それを全部言葉にしなかったがために、そんなに考えていないんじゃないかっていう風に言われるのもなんか尺だなと思ったので。
ああ、そうだね。
そう、ここ最近は考えたことを全部 iPhone というか Apple のメモアプリの共有機能を使ってフォルダーごと共有してるところがあるから、そこにこうまとめたのね。だからゆかさんは俺が風呂からもう出たあたりのところで、あなたはもうすでに寝ていたんだけど、もうそこから俺が自分が寝るまでにの時間をすべて、このレビューじゃないよ、このレポートに使ったという。
すごいね、何文字、結構な文字数だね。
ブログ1記事分だよ。で、一応症状も分かったし、今後どうするのかっていうのもいくつか選択肢を用意をしたね。
まあ、でも、選択肢は3つ。あるのか、あったのかな、考えた選択肢は。
あ、そうそう、大きく分けて3つ。
はい、まず、そのまま壊れるまで使うっていうのは、やっぱ私からしても、ちょっとこれは、ね、現実的ではないなって思った。
そうなの、俺はゆかさんがてっきりこんな1番を選ぶのかと思ってたよ。
だってさ、緑色になったり戻ったりしながら使うなんてさ、いつ壊れるかヒヤヒヤでさ、怖いじゃん。
あ、そう？
うん。
あなた、前さ、ハードディスクを買いたいって、私が申し上げたときに、壊れてから考えようみたいな、ことを言っていたことがあって、いや、壊れてからだとデータ吹っ飛ぶんですけど、みたいな。
でもそれって壊れかけてたわけじゃないでしょ？ただ年数が来とるっていうだけでしょ？
5 年使ったハードディスクだよ。
だから緑になっとったらさ、そりゃあちょっとおかしいんじゃないかなって私でも思う。
読み出せないファイルが出てきました。いかがなさいましょうか？っていうの、ハードディスクの場合。
まあちょっと調子悪いなって思ったら。
まあ調子悪かったらバックアップすら不可能な感じもあるから、俺は年数で決めていたんだけど、まあっていうこともあったから、俺は一応これを用意したの。まあ選ぶことは多分ないだろうと思って用意した。壊れるまで使う。
まあそれはないよね。で、次の2番目の案が、修理だね。
そう、iPhone XS を修理する。ただこれは、アップルの修理を正規で請け負っているカメラの北村で電話したら、まあ、3万円かかると言われた。 まあ、ただ一番安いんだよな。
うん。
これが。
まあ、買うよりはね。
あ、そうそうそう。うん、
いや、そうだ。
で、なおかつ、なんかその日にやってくれると。
うん。
まあ、これはいいだろうなと。
うん。
あとは、街の修理屋さんみたいな、なんか、非正規のところがあるじゃん。あそこ、
うんうんうん、
でも、あの、今回のは高いわけ。有機EL だから。
うん。
そこでも2万円台後半ぐらいするから、まあじゃあ正規のところで持ってった方がいいだろうとは思った。
うんうん。なんでこれやめたんだっけ？
結局、
うん、
iPhone 11をこう、この後買うっていう話に、まあなってくんだけど、
うんうん、
その価格差、だ3万円払うんだよっていう。だったらもう6万円ぐらい足したら、11になるやんけっていう。
うん、まあそうだね。
あとそれから、あの iPhone XS は、あの、Apple Care Plus に入っていなかったから、
うん、
で、1年間経ってるから保証がない状態。
うん、
で、今回画面変えました。だけど、次、どこかの基板とかがなんか寿命が来ましたとかってなったら、
うん、
またその、Apple Care Plus に適用されない価格で請求されるわけよ。
うんうん、
っていうことが起こって、また例えば1万円とか2万円かけて直しましたって言ったら、
うん、
それこそ最初から11買えばよかったじゃんと、きっと俺は思うだろうという。
うんうん、そうだね。
そういうところ。
ってなって結局3番目のアンの11を購入するっていう話になったんだよね。
あ、はい。結局買いました。ありがとうございました。
はい。
まあでもこれもちゃんと。
でもさ、
聞いて。
10万近くのさ、出費だよ。もう恐ろしいよ。
でも一応さ、この3番の iPhone 11を購入するのところは、さらにそこから4パターンを用意したのね。
うん、うん。
うん。費用1として考えられるのが、
うん、
今の XS と同じ容量である 256GB を買って、
うん、
なおかつ、もうこういうことが起こった時にちゃんと対応してもらわないとって思って Apple Care Plus に加入をする。これが一番高い。118,360円する。
うん、
費用には2頃だけど、Apple Care Plus に加入しない。
うん、
つまり iPhone 12が出た時に、出たら、まあ1年経ってないから、まあその1年間のただの自然、その故障に対する保証だけで、多分、こう、やり過ごすことができるだろうと思って加入しない。これだとギリ10万円を切る。99,880円、
うん。
費用さんが、今、iPhone XS を使ってるけど、2頃で、
うん、
93GB ぐらいなんだな、使ってるのが。
あ、そうなんだ。
ということは、128でもまあ足りるだろうと思って、うん、じゃあ 128GB で Apple Care Plus に加入すれば、106,260円、
うんうん、
で済むだろうと。それか、もう費用4として、128GB でさらに Apple Care Plus も加入しない、2年間使わないことを考えて、そうすると、87,780円まで下がるよと。こう、だんだんだんだんこう下がっていけながらも、だけどやっぱり Apple Care Plus に加入すれば、加入しない見頃よりも高くなるよっていうところをここでやりつつ、費用4のところで、お、9万円を切っているとっていうのを演出したわけだね。
うん、まあね。そりゃこれ並べてみたらね、そう思うけど。
で、なおかつ、この前、ほら、iPad Pro 2020年モデル10インチを買ったじゃない。
うん。
あ、11日か、
うん。
で、それを買った時に、俺は教職員だもんだから、
うん、
あ、だから1万2000円分のギフトカードが来たのね、キャンペーンで。
うんうん、
なので、まあ、それも使えばより安くなるだろうと、思ったわけですよ。
うんうんうん、
この選択肢の中ではどう思った？これ見た時は。
まあ、最初は修理かなと思ったけど、だってさ、12が欲しいって言ってたじゃん。
そう。
うん。
だからその11 Pro を買わずに我慢をした。
そう我慢して、まだかまだかと待ってたわけだけど、この時期に11買って、で12も、まあ10月普通に行けば、
9月か10月。まあ9月の終わりだね。
に来るわけだから、それはちょっとどうかなと思ったわけ。
うん、うん。
うん。半年もせずにさ、また次の新しいのってなるのは。うんうん、
まあ。
まあだけどいろいろ考えると、修理に3万もかかるし、ねえ。で、またヒヤヒヤしながら使うわけでしょ？
まあそうだね。
まあ画面は直ったにしてもね、他のところでもしかしたらとか思いながら使うなら、まあ新しいのをね、買っちゃった方が。
まあね。で、うん、その一方で iPhone9 と呼ばれているもの、新型の iPhone SE はどうなんだっていうことも考えましたが、
うん、それが来週かな？
多分4月の15日に発表されるのではないかと。うんうんうん、発表されるのであれば噂通りなら22日発売なのではないかっていう予測が立っている。
うんうん、
ただ、俺のこの手が結構、油ぎっしゅれんね。
うんうんうん、
だからスーパーの袋とか、資料とかをこう一枚ずつ取っててっていうのは、絶対俺はね、滑ったり困ったりしたことが生まれてこの方ないんだけど、
うん、
その代わり指紋認証がね、ものすごく苦労するのね。
うんうん、
もう俺、一回やったのが、指紋って5個ぐらい登録できるじゃん。5個親指やっても、ちゃんと別々の指紋で認識しやがってね。
うんうんうん、
で、さらに通らないってことは、どの親指でもないものとして今認識されたのかとかいろいろあってね。
うんうん、
で、Face ID にこの XS の時に初めて出会って、
うん、
見るだけでいいんだみたいな風になったのね、うん。他の人たちはポケットからこう iPhone を取り出すタイミングでもう触ってるからロック解除できてるからこっちの方がいいんだみたいなことを言う人多かったけど当時から。俺は見ればロックが解除っていうのはこんなにもいいんだと思って、Face ID の虜になったわけですよ。
うん、
まあマスクとかには非対応だから、まあそこはしゃあないと思うけど、
うん、
それよりかはまだこの親指とかさ、なんか俺苦手だもんでさ、
うん、
ってなると iPhone 9こと新 iPhone SE はちょっと違うなって思ったのですよ。
うんうん、まあじゃあしょうがないよね、もうこれしか選択肢はないもんね。
ない。だからその代わり一番安いものにした。128GB ではあるけど。
安い。言ってもねえ、
まあね
高いよ。
高いね。
うん、ねえ、まあでもしょうがないよね、壊れちゃったなら。
もうビビったよ。だって、まあ、最近はiPad のさ、この11インチが本当に軽くてさ、ずっと俺ニヤニヤしながら使ってるのを見てるかもしれないんだけど、あなたが、
うん、
割と iPhone 使ってなかったんよ。
うんうんうん、
そうだから最悪俺は壊れるまで使うとかでも、たとえ画面がつかなくても Apple Watch になんか通知が来ればいいんじゃないかと思っていたの。
うん、
んだけど今日さ、出かけるタイミングで再起動したら再起動中になんか緑色になってさ、起動シンクだったからね。
うんうん、
もうそうしたら iPhone が使えないとさ、まあ、iPad を使えばいいじゃんと思うけど、 Apple Watch がさ、ただの時計にしかならないからさ、
うん、
もうそのまんま出かけた先では結構不安だったよ。
うん、
というわけで今回は決断してくださりありがとうございました。無事 iPhone 11 のプロダクトレッドを購入することができました。
はい、大事に使ってください。
もうガラスフィルムとケースも明日届きます。
はい、
あ、そうそう、それとびっくりしたのが、このお昼の3時までに、
うん、
にアップルのアプリから注文すれば、なんか次の日のもう午前中に届くっていうさ、これどっからどこまでに向かって配送してんだろうか、このどういうルートで来るんだろうってすごく不思議な感じで、早く届くことが分かってさ。
そうだよね、しかもこんな時期にね。
そう、びっくりした。
うん、
アップルストア名古屋栄がそういうために営業してんじゃないかと思うぐらい。
うんうん、だから裏は営業しとんのかもね。
あ、きっとね、なんかやってるのかもしれんよね。
うん、
そう、というわけで iPhone 11ユーザーになります。
はい、
広角カメラ使うかな、わかんないけど、
はい、
でも本当 iPhone はいるんだな、 iPad があってもと思った。
まあそうだね。うん、
まあ途中でこう売り飛ばすことも考えつつ、大事に傷つかないように使います。
はい、はい。